どうも
お願いします。
どうも
ありがとうございます。よかった、誕生日かと思った。
これも座っていい？
座っていい。さっきからなんかそんな確認癖ある。
喋ってもいい？
いいよ。あ、もちろんもちろんもちろん。
あ、そうそうそう、これはもう映ってる。
もう映っていい。
映ってる、みんなの瞳に映ってる。
そんな素敵な表現しなくていい。あ、
はい、こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
こうやって段取り悪い風にしておくと本当に段取り悪くなったとき気づかれないっていう。
ああ、そう、そんなことをやってくれる。
そうそうそう、そう気づいてね、やらせていただきましたけども、今回は3度目の梅田ラテラル暴れ204号室公開収録です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。ひゃ
ーひゃー、
3度目ですって。
いや、すごいですよ。我々はあんまいろんな場所行かないで有名だから。
いや、そうです ね、だから逆に東京より大阪の方が来てるまである感覚として。
はいはいはい、そうだね。
ね、変ですよ。
まあ確かに東北民のムーブじゃない
やん。いや、そうそうそうそう、だからもうここもね、着慣れたもんで同じ道を歩いてきて、うん、もうこの会場はね本当にいい会場。
いや、もちろんもちろん、
道だけね。
まあ、ちょっと細い道を2分の1で当て続けたら来れる場所という認識です。
ちょっと治安がね、
はいはいはい、
悪いね、
うんうん、
良くなってるかと思ったけども。
あ、この1年で、
ちょっと期待したけども。いや、だからちょっと怖いからさ、
うん、
ちょっと皆さん分かりますか、この治安が悪いからさ、ちょっとそのいつもの青いネクタイじゃなく、ちょっと極道っぽいね、
ガラ入りの
花柄入りのこのアウトレイジの加勢量っぽい感じのネクタイを。
そうなんだ。
そう、最悪絡まれても
これで門所みたいに、
でも寝返れるように。
ああ、そういうこと。
僕も梅田の人間ですけど、
いやいや、梅田全部悪いわけじゃない。
ああ、そうなんだ、
はい、
でも梅田駅降りてさ、
はい、
パーってすぐ歩いたらさ、
うん、
なんか軽自動車に乗ったさ女の子がさ、昨日洗ったってんだいみたいなさ、めっちゃ怒って
た。怒ってた怒ってた、
ね、そういう街なのやっぱ梅田って。
梅田、でも梅田はめっちゃ都会ですもんね、単なる。
あ、そうでもない、
この辺がめっちゃ繁華街なだけですよね。
あ、梅田の中でもいろいろある、栄えてるとこと、まあ、ここは、まあ、栄えてる栄えてない関係なく治安悪い。
まあまあまあまあまあ、まあ、
それはあれ、ちょっともう一個いいですか。
はい。
なんかすぐそこになんか行列できてて、開演前、会場前に。
へえ、見てない。
なんだろうと思って、まあ、マスクつけて歩いてたら、なんかへえみたいな、
うん、
俺が
え
へえみたいな。いや、めっちゃ並んでたんですよ、マジで。
え、その
200人300人ぐらい。
あ、そう。
だからもしかして僕に似てる、僕より売れてる人来てます。
まあ確かに
そこに。
そうか、そうなっちゃうか、計算式的に。
多分ポルカドットスティングレ
イのなんかライブとか
かなと思って、
かなと思って、
ならわかるわって、
はいはい、
その俺見てえーってなる理由、うん、そう、髪型一緒だから、ポルカドットスティングレイのしずくさんと。
あ、そうなんだ。あ、ボーカルの女性の。
そうそうそうそうそう、多分だからそうです。
いや、そう、予想すぎるだろう。
そんな梅田にまた来ました。
はい、
はい、
いや、よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
あ、もういいですか。
あ、あ、ごめんごめん、皆さんの顔をねついつい見てしまいました。ここに皆さん揃っていただいたんで、私がこのようにね、生を受けたからには果たしたい使命の話を、
あら、
これは本当にお伝えしたいから言うんですけど。
熱いですね。
まあでもこんないくつでもあるじゃないですか。まあ、例えば、うん、まあ、こんなもうさらっと言いますけど、エスカレーターの両側に立たせたいとか。
ああ、
まあその、いや、結構
これ俺がよく言うことですね。
いや、俺も結構思ってて、
あの、全人類をね、もう僕らがやるんじゃなくて、みんなそうなってほしいっていう。
あ、そうそうそうそう、なんか俺が生まれる前より死ぬこの間にこの世界をちょっと良くしたいみたいな気持ちがあって、それとか、まあ、あと古本の値札に貼ってるシールは剥がしやすいのじゃないとダメなルールにするとか。
あれ残ります
よね。あれはもうそうでしょ、悪意があるシール、
まあ、悪意、まあ悪、まあ、剥がれないという善意があるんだけどね。
あ、まあまあまあ、そうか、うん、その売る時のメリットもある。
いや、そうそうそうそう、
と とか飲み物を氷抜きでって注文した時にあまりに寂しいのをどうにかしたいっていう。
あーまあほんと半分とかになるからね。
気使ってほしいよね。そのもうちょいさ思いませんか。
気使ってまあなんかそれで量多くしちゃったらねとかいう。
まあまあそうだ。コップをちっちゃくするとか。
ああなるほどね。まあ解決できんのか、
うん、っていうのをまあいつも思ってるんですけど、今日特に話したいのはなんかコミュニケーション能力の話で。
うん、
一般的にコミュニケーション能力というのはよくベラベラ喋ることだではないっていうところまで今来てるじゃん。
は
そのひたすら相手に向かって喋ることがコミュニケーション能力高いわけじゃないよまではみんな来てて、で次のフェーズとしてちゃんと相手が言ったことに対してその都度しっかり相槌を打って内容を理解して応答して話し合うのがいいとされている現代。うん、
量から質に変わってきてるみたいな。はあはあはあ。
でも俺もう一個行きたくて、
質の先
相手の話を全部ちゃんと黙って聞いて一言だけ返事するっていうのを、
あ、
まあ、この人が全員になってほしいとは思わないけど、
は
あ
は
あ、こういう人も、あ、君コミュニケーション能力高いねって言われるような世界にしたいという思いがあるんです。
はいはいはいはい。
だからまあこれからその実例を話して、あ、そういう人も結構いいなみたいな思ってほしくて。
まあ確かに具体的に聞かないといいか悪いかまだ分かんないかも。
そうでしょ
う、うん、
なんか俺が先月晴れ渡ったすごい気分のいい日に、
うん、
あまりにも気分がいいもんだから地元のその公民館みたいなところにフリーマーケットに行ったんですよ。
へえ。
これ相当機嫌良くないといかないですよ。
いやそうか。
公民館のフリーマーケット
その2あるけどな、カブトに。
あ、本当、
うん、
でなんか入るところでなんかいきなりめっちゃ具合悪くなって、
具合
吐き気して、意識がなくなりそうなぐらいのめまい。
あらら、結構ですよ。
まあでもこれ今思うとなんかこの話もさ、
はいはい、
その俺が死ぬんじゃないかみたいな話をしたいのに、俺が今ここにいる時点で死んでないの確定だからちょっとつまんないかって思ったりもするんだけど。
ああそう思わせたいと
したら、ね、そう思わせたいんだけど、まあ、いっちゃってるからなっていう、
ま
あ、
ははは
あのよく言う瞑想神経反射、瞑想反射神経みたいな、
ん、
まあ俺も詳しくは知らんが、
うん、
まあなんか意識失っちゃうみたいな症状。
あ、へー。
一旦ね、で横になると治るみたいなのがあって、
へー、
まあ、今思うとそれなんだけど、その時はそれが全く分かんなくて、
へ
ー、だからその公民館の入り口のところの石に座ってたんだけど、
うん、
まあなんか意外と体調はめっちゃ悪いけど頭は冴えてて、
へ
ー、そうなんか苦しいけど、その今、道路の向こう側の自販機にジュースを買いに行って水買いたいけど、横断歩道がないところで道路の真ん中で倒れたらそのやばいから、
めっちゃ冷静
だね。そう、飲み物我慢しようとか、
わ、
あと顔色めっちゃ悪いんかなとか、なんかそういう、あ、
人から見られることも考える、見られ方もちょ
っ
と
恥ずかしがったりとか、あの首にカメラかけてたんですけど、その倒れた時にカメラ壊したくないからカメラはしまいしまいとか、意外とそういう意識は働く。
それは動けたんだ。
そう、それは動けたんだけど、やっぱ10秒経つごとにどんどん具合悪くなっていって、ここで一人で倒れたら本当に終わってしまうかもしれないと思ったんで、うん、俺こんなんしないけど公民館入ってその入り口の受付の方に一旦横になれないですかというのを聞いて、
あ、よく言った。
でもこの公民館も別に、なんていうの、その、まあ、医務室がちゃんとあるタイプとかじゃなくて、地元の本当のちっちゃい公民館がフリーマーケットやってるだけだから、まあ、そんな急ご飯とかもいなくて。
いや、そうね。ちゃんとしたイベントならあるけど。
そう。で、いや、やっぱ顔色悪いっすねって言われて。
へ
ぇ。じゃあちょっと、そういう横になれるところがないか上の者に相談してきますって言われて。
うん、
で、上の者も来るけど、上の者も経験ないから、まあ、とりあえず俺の顔を見るやいなや、顔色悪いっすね。その顔色がめっちゃ悪い。だ全員慌ててる。俺も具合悪いし、もちろんそんな急に具合悪い人が来たことがない公民館の人も全員慌てながら全員で話し合った結果、うん、一応医務室はないけど、応接間みたいなところにふかふかのソファーがあるんで、そこで寝てていいっすよ、みたいな。
うん、優しい。
で、ありがたいっす、みたいな。俺もほんと喋れないんだけど、一応下向きながら近づいていって、そこのソファーに横にならせてもらったら、まあ、ちょっぴり具合良くなって会話できるぐらいになったから、
うん、
そこでその職員さんが俺に、例えば救急車呼んだ方がいいですかとか、
うん、
水は持ってきた方がいいですかとか、連絡先誰かに連絡したらいいですかとか、
うん、
もし今寝ちゃったとして何時に起こせばいいですかとか、やつぎ早に声かけてきたんで、
うんうん、
これがさっき言った話で、
はあはあ、
これが従来のコミュニケーション能力だったら一個一個返事するはずなんですけど、
うんうん、
俺ぐらいのコミュニケーション能力になるとそれを全部聞いて、
うんうん、
その いや今言ったのは全部大丈夫なんで今顔色だけ写真撮ってほしいっす、記念にみたいな。
それ SNS で炎上する人じゃん。
本当に撮ってほしすぎて。
そんな時に写真撮るなよって言われるやつじゃん。そ
う、自分で撮るほどの元気はないけど、うん、それだけ伝えたんですけどその言葉で、気絶させてもらって、なんかスマホも出せなくて。
あ、そう、
違う違う、その一言で
させてもらってって言うとややこしいから
気絶させてもらいまして、うん、まあ、起きた頃にはもういなくなっちゃってたし、顔色もめっちゃ回復してたから、おうほう、そんな顔色悪かったのにそれ見れなくて残念でした。
いやー、返せよ公民館の優しさ。
本当にそれ申し訳ないし感謝もめっちゃしたし、うん、まあ、お水もおごり返したりしましたけど。
可能なのそんなこと。
そんな
おごり返す
梅田ラテラルのシステムみたいなことじゃなくてね、
普通じゃなくて
自販機で買ってくれたからすいませんありがとうございましたとお返ししたっていう、まあ、こういうコミュニケーション能力。
いやー、
やっぱ全部聞いて一言返すっていうのが俺はこれ流行らせたい。
ああ、いや、なんかもっと俺も確かにって思いたかったけど、今のぐらいだと一発一発欲しいけどね。
まあまあ、うん、そうだね、うん、でもまあ他の事例で言うと、あの俺ってあのイオンモールとかによくいるうまい棒をばらまいてくるタイプのスマホのセールスの方とかいるじゃん。
ああ、ビンゴとかやってるね。
そう、あれって大体ハズレでしょ全員。その、ハズレっていうか声かけられたら終わりだと思ってる人が多分多い。
ああ、まあだからちょっと避けがちな人いますよね。
けど俺結構その人好きで、
へ、
まああっちから来るから、そのこっちから店員さんにがめつく行くのはあんま得意じゃないんですけど、
はいはいはい、
あっちがガンガン来たらこっちも同じ温度でなんか軽薄に返事できる。
あー、なるほどね。 こっちから行きやすいってことか。
そうしてくれた方が。あー、そうそうそう、そういうことなんですかみたいな。ちょっと生意気でもあっちが来てるから大丈夫
あっちが来れば来るほどカブトは生意気になっていくの。
あー、そうそう、本当にそう。だからなんか生意気な後輩とかと仲良くなるの早いし。
あ
ー、例えばね、
ミラーリングだ。
そうそう、だからそのスマホのセールスの人も、うん、説明していいですかって言われたからいいですよと答えて、
はいはいはい、
まあ、なんか2分ぐらい、今楽天ですかポボですかとか、
長い質問、
今うまい棒配っててとか、うんうん、でも誰も捕まんなくて、もしこれ契約してくれたらキャッシュバックが6万円あるんですよみたいな話を2分間しっかり聞いた後に、じゃあつまりお兄さんはうまい棒をたくさん渡せた方が嬉しいってことですかって一撃で返して、うん、うまい棒を20本もらったりして。
それって正解なの？
いや、まあ、でも本当に話を聞くと、俺としてはうまい棒がなくなった方が、その上司にあげるノルマがうまい棒がなくなった数で報告できるから正直嬉しいんですよねみたいな。
あ、バイトを裏切らせるのね。
あ、まあ、まあ、そうだね。ちょっとズルさせて俺とお兄さんの契約でうまい棒をもらったりっていう、この長く聞いて一撃で返すっていう、これをね流行らせていきたい。
これ社会にとっていい話でした今。
あと厳密に言うと、こういう人がコミュニケーション能力が絶対低いって思われるような社会を変えたいということですね。
ああ、なるほどね。評価の評定の仕方を変えたい。そ
う
そ
う、これがいいとは俺も思ってね。みんながこうなったら俺も嫌だなと思うんだけど。
いや、だからね、やっぱちょっとり、ちょっとり。
ちょっとり？ポケモンの進化系みたいなの出ましたけど。
ちょっとりだけね、言わせてもらうと、ちょっとりだけね。
ちょっとり。
うん。やっぱあばらえようにしてるから、
はい、
やっぱり、こう続きやすい部分があって、うん、運とは言えないですね。
あ、そう、
分かんない、やっぱいい評価なのか。
まあでもこれを、でも、まあでも話を聞くことの大事さね。あ、ごめんごめん、上見ちゃったけど、うん、話を聞くことの大事さを広げていきたいと。
あ、まあそれ大事ですね。
はい、あ、カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。
話聞くのは大事、めっちゃ大事です ね。
その時代来る、聞く時代。
最近そのこのポッドキャストを聞いてポッドキャストを始めてくれるリスナーが増えてきて、
ありがたいことですよ。
いや、なんかオスが出てき
て恐ろしいことですよって言おうとしてギリ違うかと思って。
やっぱりでも始めたてで悩んでんのか、
はい、
ちゃんとあばらやにこう悩みを送ってくれるんですよね、うん、最近だとそれこそ今言ったように相手の話を待たずして自分の話をしてしまいますみたいな、はいはいはい、僕逆にそっち側結構あばらやで聞いてても、うん、カブト君は僕のパートの時聞いてくれる、
はい、
僕カブトのパートでもズカズカ入ってくんで、
はい、ありがたいですね。
だからそれってやっぱダメっていう遠回しなアンチ。
ああ、違う違う違う、あれそういうことはしないから。
おしまいはバラや、
遠回しアンチないです
ね。あ、そうですか、まあ、こういうのもいていい、
は
い、
もちろん。
あ、だ半々ぐらいになればいいという。
ああ、そうそうそう、そういうことをお伝えしたかったんです。
あ、という非常に意義深いオープニングでございました。参りましょう。
はい、
あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋と兜が生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
皆さんもご存知の通り、僕はおばあちゃんが3人いるんですけど。
ご存知か。
いや知ってますよ皆さんも。
全部、情報を足し算したら出る答えなのか。
おばあちゃん3人いるんです僕、はい、1人目は高橋のおばあちゃんっていう、かっこいい言い方で言うと父方のおばあちゃんですね。
あーはいはい、そうか、高橋姓のとか。
あ、そうそう、はいはい、こういう言い方よくするじゃないですか、うん、そのおばあちゃんの姓で呼ぶみたいな。このおばあちゃん、ちなみに紹介すると趣味は手芸工作。
かっこいい。
そう、毛糸とか使って工作するんですけど、このおばあちゃん、
はい、
抹茶アイスを食べると長生きできるっていう、おばあちゃんには珍しいデマ情報を流すおばあちゃん。
よくないね。
だって
抹茶アイスで、
そう、僕の幼少期は抹茶で終わっちゃったんですけど、長生きしたくてね。
珍しい。
まあ、これ1人目のおばあちゃんです。2人目のおばあちゃんは井上のおばあちゃん。
井上、
これかっこいい言い方で言うと母方のおばあちゃんです、ね、
井上なんだ。
あ、僕だから井上、
あ、知らなかったな。
になってた可能性あります、離婚したから。
はいはいはい、
うん、でも高橋のままではいるんですけど、それが井上のおばあちゃんなんですけど、うん、このおばあちゃんちなみに紹介すると、趣味はおしゃべりです。
あー、いいね。
めっちゃ早い口が。
あ、俺が話したことあるおばあちゃんは、
それが井上のおばあちゃん。
ああ、確かにすごい喋ってくれた。
かっこいい言い方すると母方のおばあちゃん。
ああ、覚えた、聞いた聞いた。
そうそうそう。
ああ、確かにすごい喋ってたわ、電話
で。ね、めっちゃ喋ってて、本当にこのおばあちゃんも珍しく、うん、明石家さんまがめっちゃ好きで、うん、明石家さんま見すぎて口が早くだったんですよ。そう、あれが好きすぎて、もうマジでずっとさんまさんばっか見てて、だからこの前弟の運転でその井上のおばあちゃん家に行ったんですけど。
うん、
夜になったら警察の人がおばあちゃん家にコンコンコンって来て、
うん、
車が道路にちょっとはみ出てるから、運転して戻してください。
はいはい、
前輪が縁石を乗り越えないでちょっと降りちゃってたから、ちょっと道路にはみ出しちゃってるから戻してくれってなったんだけど、はい、弟お酒飲んじゃってて、その後もう僕しか運転できないんですけど、はあ、でも僕その5年ぐらいも運転してないから、
うん、
もう40センチ動かすだけですよ、
うんうん、
で弟も助手席に座ってもらって、だけどもうそのこの縁石とタイヤがくっついちゃってる状態からの、うん、
はいはいはい、ちょっとのアクセルじゃ動かないよ、
うん、そうそう、昔のあの10円玉をね、絶妙な力で弾いて下まで送ってくゲームあるでしょ。
あ、はいはい、あるある。
あれみたいに、うん、まだ行かない、うん、って言いながら、
はいはいはい、怖い、
そう、弟にまあまあって言われながらまだかって言いながら、うんって、
うん、
なんとか、まあ、戻せたんです。僕もそうひいひい言いながら、
はい、
でなんとかなったよおばあちゃんみたいな、うんうん、まあこれも面白い話だったから、こうおばあちゃんにちょっとひいひい言いながら、
うんうん、そう、
戻せたんだよって言ったら、あ、大変だったねって、あ、おばあちゃんも昔同じようなことあってねって、おじいちゃんが飲み会に行った帰りにおじいちゃんの馬車を運転しなきゃいけなかった時に、パパ、馬車
やば、越されてるじゃんおばあちゃんに。
馬車すごい怖かったんだけど、馬が道を覚えててくれてオート運転だったんだよねめちゃくちゃ強いトーク、
落ちまでしっかり、
トークがめちゃくちゃ強いんですよ。
バッシャーすごいね。
俺も実際おばあちゃんにその昔の10円玉の絶妙な力で弾くやつみたいにとか頑張って例えたけど、もう昔度合いでも超えられていや、そう、そんぐらいで大受けしたまま寝室にはけていきました。
うわー、明石家さんまみたいに
ホナーみたいな感じで
かっこいい
はけていきましたが、これが2人目のおばあちゃん、
はい、井上、
井上のおばあちゃんで、次が3人目のおばあちゃん、これ知ってます？
なんでいるんだっけ、俺まだ理解してないかも、3人目のおばあちゃんがいる理由。
僕の3人目のおばあちゃんは僕の近所にある履物屋さんの100歳のおばあちゃん。
あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、聞きました、バラ屋で。
あ、これもう僕のおばあちゃん、
あ、もう血縁みたいに
これ2回ぐらいバラ屋でも喋ったことあるんですけど、はい、100歳の誕生日に、まあ、花束を渡しに行ったんですよね、うん、だってもう正直普通のというか、その1人目2人目のおばあちゃんに花束なんか渡したことないん
で、はい、ないね、俺もないね、ね、
だからもう僕的にはもうこの花束を渡した段階でもうおばあちゃん認定ポンって感じだった。
あ、ちぎり
そうそう、ポン、どっちかというと何これ珍百景風
いやいや、
珍ポンって
珍のスタンプ、
ブイーンブイーンブイーンってみんなが通り抜けてってした後のポンっていうイメージでしたけど、もちろん血は繋がってないですよ、はい、もちろん繋がってないですけど、まあ、アナザーグランマとでも一旦言っときましょうか、分かりやすくね
一旦だな、
はいはい、一旦言っときますけど、
一旦アナザーグランマね。
そうだから、あ、ちなみにこの100人目のおばあちゃんじゃないわ、そう
そう、
まあまあ、ゆくゆくはね、まあまあ、ゆくゆくはね、
おばあちゃん増やしたいんだ、珍しい、
ゆくゆくはね、
子供増やすとかなら聞いたことあるけど、
普通減っていく一方だけど増やしていきたい、
まさか奇跡の増加するおばあちゃん、
う
ん、
そう増やしていきたい、まあゆくゆくはね、
はいはい、
だけ100歳のおばあちゃん、
うん、あ、そうか、100歳か、
花束、
うん、
このデザインのシールが貼られたグッズが出ましたね。
あ、出ました出ました。
そうそう、アバラステッカーにその100って書いてある花束のシールがありますけど、うん、まあそのおばあちゃ
ん
ですけども、
うん、グッズ化してんだあのおばあちゃん。
いや、そうそうなん
です。すごいね。
だデザイナーの人が気に入ってくれたんじゃないですか、あの話聞いて、はいはいはい、なんですけど、この100歳のおばあちゃんの靴屋さん、
うん、
実は2月に閉店したんですよ。
え、あ、そう。
そう、店のシャッター見たら閉店のお知らせって書いてあって、うん、え、長年にわたるご愛顧に感謝申し上げますって書いてあって、あ、閉店か、悲しいなと思って。でも100歳を機に店を閉じるってめちゃめちゃ綺麗じゃない？
すごい。え、おばあちゃんはまだご存命なんですか？
ご存命です。
お、じゃあかっこいいね、ちゃんと自分で辞めると決めて辞めたの。
もう人生をかけた切り板ですよ。
いや、切り板って昔のインターネットみたいに、
うん、いや、そうそう
そ
う、
あ、それはすごいよ。
で、閉店のお知らせの横にはよく見るゴシック体で閉店セールって書いてあって、これあのよく見る閉店詐欺のよく見る、
まあ確かに、うん、そうね、その手法だけはそうだけど、
そうそうそう、それ見た時に、あの前にあばら屋でも話しましたけど、あのこのおばあちゃん自分で、あの私元泥棒やってましてって言ってたのを思い出して、ちょっと怪しいなと思いました、
ね、いやいや、詐欺に慣れているわけじゃない、
閉店しねえんじゃねえかこのお店って思いましたけど、実はこの閉店、うん、仙台では結構話題になってて、
あ、そう、有名な、まあ長いからやっぱみんな知って行くとこなのか。
いや、そうそうそう、そのまさに、まあ、報道各社が報道してるんですけど、その記事を見て僕もいろいろ知ったことがあって、うん、それをお話ししたいんですけど、まずはあの僕と一緒にラジオやってるずんださんっていうね、
はい、
人がいますけど、その人がたまに記事書いてる仙台通信、
うん、
ここにも記事が出てまして、この記事はずんださんではなかったんですけど、記事によるとなんとこの店大正14年創業なんですよ。
それって何年前？
1925年。
あ、100年前。
いや、そうだから約100年にわたり続けてきたっていう。ゼロ歳からやってた。
いやいや違う、継いでるだろう。
マジで？
違う違う、
さすがにそれ冗談ですけど、うん、でも真面目におばあちゃんが生まれてから辞めるまであの店はあった。
いや、そうだ、辞める決断の重みみたいなものはなんか重くなってそうな。
そうだ、タメですよ、めっちゃ店とおばあちゃんは ね、 だからまあ店を畳んだおかげでおばあちゃんが勝ち続け
るまあ確かにそうだね、勝利できる、
勝つために辞めたんかな。
違う違う違う、そういうこと考えないから
急に店越えたくなって辞めたんかな
そんなわけないよ。
まだ違うネット記事見ると、店主は高齢ではありますがまだまだお元気だと聞いておりますので、これからも末永く楽しい日々をお過ごしいただきたいです、
はい、
あ、この時にはご存命だね、よかったって思って、
あ、
そう、あ、元気なんだね、それならよかったと思って、で次に見たのが河北新報っていう、これはもう東北ではもうデカデカ新聞社なんですけど、はい、そのネット記事も出てて、タイトルがやっぱり渋くて、鼻をすげの技、鼻をすげっていうのはあの下駄に鼻を通す人、
知らな、
そう、鼻をすげの技、地域住民の足元支える、創業100年の靴店が閉店。
おお、かっこいいね、
いいです、新聞社
って足元支える
ね、1925年、過去大正14年創業の靴店が、100年の節目に歩みを終える、うん、いいですね、この履物店を営む節子さんは御年98歳、草履や下駄の鼻をすげ職人でもあるって言ってて、はい、職人でもあったんですね、うん、と思って、うん、98歳、
確かになんか100歳って伺ってましたよ。
100歳の花束
渡した。いや確かに、で受け取ってたもんね、100歳の花束を。
そう、グッズにもしちゃった。
あ、確かに、やば、
あのおばあちゃん実は98歳。いや、でもおかしい、絶対おかしい、だって俺は実際に聞いてんだもん、
うん、
そうで、99歳の時に初めて会って、 で次の誕生日いつって聞いて、でその誕生日をお祝いにしに行ったんだからそれが100歳ですよね。
もちろん、いやそうだね、本人の情報の方が正しいよ。
それかその誕生日が実は逆誕生日だった可能性、
一年を、そう、その若返る、めくられる、そう、重ねるの逆の、
若返ると噂の逆誕生日だったなら、99から98になったなら分かるけど、それは絶対ない。
絶対ない。
絶対ないじゃん。
絶対ない。
これは絶対おかしいですと、もう、家屋新報さんもデカデカ会社だけど、
はいはい、
僕が絶対やってます。だって足で取材したんだもん。
うん、
でも記事の続きがあって、
はい、
この履物店を営む節子さんは御年98歳。草履や下駄の鼻をすげ職人でもある。体の状態を考え、今月末の閉店を、てんてんてん。ここで記事は終わってるんです。
え？なんで？
有料記事なんですね。
いやいや、まあまあ、あるでしょ、そんな。
やられた。
指さすことじゃないよ。
有料記事なんですよ。それ以降透けてるんですよ、なんか。
いやいや、あるけど。半透明のグラデーションかかってるけど。
僕は心に決めてるんですよ。有料記事だけは読まないと。
あ、そう。
もう俺のための有料記事じゃん、こんなん。
ああ、そうだよ。高橋が一番熱量を持ってそのニュースを知りたいもんね。
対俺用有料記事なんですよ、これ。
ああ、そんな呼び方も？
そう。でもこの時の俺はね、冷静だったんですね。よく読むと、無料会員は1日1本読めるって書いてあったんですよ。よくやった、この時の俺。
ケチだな。
この透けてる文章を読もうと必死にしてたおかげで見つけた。
はい。
そう、だから僕は1日1本読めるって分かった。
うん。
でログインして、
はい、
1日1本の権利を使って記事全部表示しました。そしたらまずこの100歳のおばあちゃんの旦那さんの話が書いてありました。
すごいね。でも取材してんじゃんね。
いやそうだね、
うん、
でもこれ有料記事ですから僕だけがお金払ったから言わないですからね。僕だけのものですから。
ああ、まあそうか、一応言わないようにして、
見出しだけしか言わないですけど、はい、すごいいいこと書いてありましたけどね、うん、
あみんな気になるじゃん、教えてよ。
泣けましたね。
教えてよ。
でもこれは関係ないです、100歳か98歳の話し
か、ね、ああ、まあそうか、感動的な時。
そうそうそう。でまだ記事の続きがあって、商店街振興組合の佐藤理事64歳はこの年も信用できないですよね。66なんじゃないの。
いやいや、引く2の新聞社じゃないから。
その後の長女76、次女74って書いてるけど、これも78と76なんじゃないの。
荷ずらしじゃないから全部。
とか言ってたら記事が終わってしまいました。100歳の真相わからない。
え、
そう、こうなったら僕は全面的に戦いますよ。
あら、何、
うん、要はでも、
はい、
そ100歳の人はもう会えないかもしれない。もう隠居してらっしゃるから、
うん、
でもさっき出た佐藤理事か、
はいはいはい、
長女か次女が2歳違えば、
いや取材の仕方はおかしいって。
いや、そうなればこの記者は年齢を2歳割り引く記者だということが分かる。
分かんないよか、そんなアイドルみたいな。
そうなった場合、この記者に0歳児の取材をさせれるは、あけみちゃんカッコマイナス2っていう、
まあ、バグがね。
そう、こうなればさすがに信じてもらえるでしょ。
まあそうだね、オーバープローみたいな。
いや、そうそうそうそう。だからまあこの作しかないんですけど、まあすっきりしない気持ちで、まあ家屋新報を読み終えたんですね。
気になるね、真相。
めっちゃ気になるけど、もう正直これ以上は今は終えない。でもなんかその履物屋さん、
はい、
その長女と次女が今片付けをしてて、その時は、営業してんだって。
あ、はいはいはい。
そう、だからワンチャン行けば会えんのかなっていう。
もう確かに通ったら会えそうな感じしますね。
いや、そうだね、結構長い、結構その中もなんだ商品でパンパンでしたから、片付けも時間かかりそうって思って、まあ、残念と思ってその革新報をスクロールしたら、まあ、関連記事みたいなのがあって、
はい、
その中の一つのタイトルが、白熱ワンパク相撲小学1年女子優勝って見出しで、何それ、めっちゃ見たいんだけど。最強女子相撲取りが誕生してる。
そう、1年生がね、
小学1年女子優勝ですよ。
いや、すごい。
で会員登録しちゃいました。
おい、まあまあ、よかったよかった、しなちゃんと。えらいえらい、正しいことをしたよ。
で読んだら、小学1年の部で女子が優勝したってだけでした。
ああ、まあさすがにね。
くそ、
ワンパクってつくとそうか。
有料記事ろくなことないですよ。
変な学習すんだ
ねえ。だって中身に自信がないから有料に してんじゃない
の。そんなわけない、そんなわけない。うがった見方をしてるのが高橋なだけで。
いや、だからこの100歳のね、おばあちゃんの動向を追っていきたかったんだけども、まあここでピリオドかなっていうのを、あ、まあ、公開収録で始めた話なんで、このおばあちゃんの話
は、はい、 ああ、そうかそうか。
そう、ここでできてよかったなと思いました。
はい、よかった。
います周りに100歳超えてる人。
いないね。
いないっすよね。
おばあちゃんもまだ100じゃない。
うん、うちのおばあちゃんまだ100じゃないですから、うん、だから3人目のおばあちゃんが一番上なんですよ。
3人目の、まあまあそうだね。
なんだっけ、アナザーグランマね。
あ、いや、自分でつけた呼び名忘れてるじゃん。
アナグラですよ。
アナグラっていうのある言葉だから、アナグラは。
やるんだよな、津軽弁と一緒だよね。
違う違う、
ある言葉であってがうからややこしい。
アナグラはあるから。
ああ、そうか。まあこの話をできて、
まあ追っていきましょう。今後とも、
そうです ね、追っていきます。家屋新報には負けませんからというわけで、以上が本編のお話でした。あ、おいしい。あ、お酒だった。イエーイ。さ
っ、声高っ声高く声小さい。
いや、不甲斐ないと思ってね。
何が？
取材力が。
あ、まあなるほどね。
いや、そう、閉店って分かってたんだけど、行く時間がなくて気づいたら閉店しちゃった。
うわ、取材力だね、本当に。
取材力言ってくれるならありがたいですけど、ね、はい、エンディングです。
ふつおたです、サッチールアウトさん。
サッチールアウトさん、
梅田ラテラルさんでの3回目開催おめでとうございます。
ありがとうございます。
私を2度も大阪の地に呼んでくれるのはバラ屋のお二人だけです。今後日曜昼開催を続けていただけたら参加しやすいのでとっても嬉しいです。3回目にもなると梅田ラテラルさんでのメニューも食べる機会もたくさんあったと思うのですが、好きなメニューはありますか？
うん、
私は初回のエビみりんせんべいが好きでした。
はいはいはい、なるほどね。今回もあるかな、エビみりんせんべい。
なんかあるらしいですよね。
はいはい、オリジナルフードっていうやつですね。
ありがたいですね。
僕はエビみりんせんべいのそのやつとたこ焼きかな。
へえ、いいね。
ジップロックに入りやすくて
そう、初回あったけど、
いや初回2回目もありました。
あ、そうですか。そうですか。
ジップロックに入れないと僕は食べないですから
変なの。
そう、ここでは結構お腹いっぱいなことあるから、ジップロックに入って始まりだから。
確かに俺らやっぱ嬉しくてさ、大阪来ると一旦食べてきちゃうっていうのがあるんだよな、
う
ん、
ああ、そう、
可愛い一面で何でも食べたすぎて、
自分で言うなよだから今回ちょっと意識しましたよ。
あ、へえ、あ、そう。
普通なら午後一も4個食べるけども、うん、1個にしました。
いや、抑えたね、あれ。
午後一、5511個食べましたよ。
はいはいはい、な、区切りがね、変になるとそうなるけど。
口頭で笑わせるにはちゃんと言うしかないから。午後一を5511個。
文字の区切りで変に見えるやつね。
いや、そうそうそうそう。さっきね、あなたも1個食べましたけど。
ああ、ね、あれ2個セットでしか売ってないんだね。
そう、1個で売ってないんですよね。
あ、なんで？
な、
うーん、1個で売らなきゃダメな大きさじゃないって思うけどな。
あ、まあしっかりしてます
ね。そうそうそうそう、
まあ、僕は4個食べれちゃう人なんで、まあ、そこはなんとも、2か4か8ですから、気分によって。
へえ、8の時もあんの？
8の時1回やりましたよ。
え、それって何？1食で食べんの？
1食で。
気持ち悪いこいつ
こういう言葉もなくしていきたいですよね、コミュニケーション的にはね。
食べ過ぎだって8個も。
いや、美味しいんだもん。だから、そういう好きですよ。だからめっちゃ我慢してますよ、今。
あ、いいね。
うん。あーたは？
僕もたこ焼きと合鴨のロースみたいなのがラテラルさんにはあるんですけど。
ああ、今ここにありますけど。
そう。あ、すいません、たくさん差し入れをいただいていて。
ありがとうございます。
音声には残らないんですけど。
ね。
が大好きです。
だから、これ言うことで増えそうっていうことが、あーたが自分で食べたいもの。
あ、いや、まあまあそうだ、食べたいものでした。
ああ
。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、おじやさん。
おじやさん。
大阪へようこそ。
お、大阪の人だ。
今回大阪での公開収録は3回目となりましたね。
はい、
たくさん大阪へ来ていただき嬉しいです、
うん、
ところで関西は他にもいろんな県があるのはご存知ですよね。
当たり前だろバカにしてんのか。そう、適当に文章書いてんじゃん、この人。
もし大阪以外の関西で公開収録するならどこでしたいですか？
答えたくないです
よ、ね、いや、確かに、ね、新事実みたいに言われたけど、
普通に失礼で捉えていいもんね。
まあそう、さすがに舐めてる
ね。え、バカ、ね、アホとかと一緒ですよ、ね、
まあ確かにそれを長く言ってるだけ。
まあとはいえどこまでが関西かは自信ないんですけど。
うわー、俺予習したよ、これ。
予習してる、
いいな。関西全部、
関西全部、夕方になっちゃうよ
かかりすぎ。
そんぐらいないかい、
しりとりのあ、あ、あ、い、あ、う、あ、え、あ、お、あか、あきみたいに探すんか
の3列目もあるからね、その調子で。
そう、文字数的に。
え、ちょ、もう端っこ聞くけど、
はい、
滋賀は、
もちろん含まれます。
おー、じゃあ本当に夕方までかかるじゃん。
なんで
広島入らないですよね。
入らない。
いやそれむずいよな。ねえ、いや京都入るでしょ。
入る。
それで言うと僕京都です。この質問に答えるなら公開収録したい場所、まあね、その僕の中で修学旅行でしか行ったことないから、はい、なんか京都ってその引率の人がいないと行っちゃいけない場所みたいな感じがあって、
ね、確かにな
んか一人で歩くのちょっと億劫なんですよ。その克服したい。
はいはいはい、まあ、確かに楽しい場所という印象にしたいよね。
うん、なんか決まった場所を行かなきゃいけないみたいなその頃のが残ってて、うん、全然怖い。
ちなみにウィキペディアによると大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、時々三重県や福井県を含む場合も、と書いてました。
だからウィキペディアによるとって書いてんのか。
あ、そうだ、ウィキペディアが正解じゃないことの。
これで笑い起きないってことはそういうことなの？
納得ってこと？
結構その情勢によって。
はいはい、確かにその、リニアモーター化を通したいときは、みたいな。あるかな。
万博のときは減らしてとか。
あっちゃうのかもな。
まあ、こっちで言う新潟が東北ってたまに言ったりみたいなこと？
あ、そう。そんなこともありますか。
ね、なんかこの話ってさ、しっかりした方が良くない？
そうだよ。
なんか。
誰か一人がね、
いや、そうそう。
バカのふりして言ってほしいけどな。
いや、しっかりしてほしいけどな。へぇ、どこでやりたいの？
僕、奈良。
奈良か、京都より奈良？
まあ、京都を抜いたら奈良。
いやー。
京都はちょっと
相方です、
ね、よすぎますが。
あ、まあそうね、奈良か。
奈良いいんじゃない？
へずまりゅうさんが議員やってらっしゃる。
やってない。
やってないで行くんだ。
やってない、へずまりゅうが議員を。
あ、そうですか。
まあ、奈良っすかね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふとた最後、松られさん。
松られさん、
私は普段の喋り方がかなり関西弁っぽくなっており、大阪に行ってみたいけどエセ関西弁で変な目に遭わないか心配です。
あ、関西じゃないのにそうなってんだ、ね、
お二人がなってしまっているエセ〇〇はありますか？
まあ、この人だから自覚があって偉いね、ちゃんとね、うん、うわ、エセ？
俺はね、エセ B ボーイをずっとやってて、
エセ B ボーイ、
エセ B ボーイ、特によくなんか、お、君いいねみたいなことがあった時に、こう、うん、銃の形に手をして空に向かって撃つガンフィンガーと呼ばれるものがあるんですよ。
危ねえ。
ポンポンポンみたいな、
はいはいはい、
これを俺結構やってて、
やってますね、
やってて、でこれ対面で誰かいる場合にはちゃんと伝わるからいいんですけど、うん、よくめっちゃ本当によくあるのが、車運転してて、うん、なんか例えば向かいの車が、お、君普通だったら今行っちゃうけど歩行者が見えたからブレーキを踏んであげたねみたいな、そういうちょっとした気遣いが見えた時に、うん、ポンポンポーンって俺、やってるんすよ。
怖
ー、これ本当に。
そのバックミラー越しに見えてますよ、それ。
いやいや、そう、私、まあ、もちろんその向かいの方にも見えてるから、
はいはいはい、
俺は本当に称賛、君いいねみたいな、しかもちょっとした気遣いじゃなくて、俺は気づいたぜみたいな、君のその優しさにっていう時にやってるんだけど、本当に喧嘩に発展しないかだけ。
いや、そうだね、めっちゃ怖いと思うよ、その実際止まってあげた人
で笑ったり、笑ってる一応。
いや、それが一番怖いでしょ。
笑ってやってるから。
ジョーカーじゃん。
これは一応ね、直した方がいいか悩んでる。
直した方がいいけど、あなためっちゃ反射で出てるね。
いや、そう、本当にすごいって思ったら出ちゃう、うん、
いや、そうだね、こうしないと。
いや、本当に
左手暇してるでしょ。
左手暇してる、
左手暇してる、だからそうだね、まあ、まあ両手の方がまだいい。
そうかな。そうかな、今横で見てるけどすごい。
まあ、こっちよりはいいんじゃない。こっち確かに怖いね、こっちの方がまだ。
まあまあ、なんかサイレンが回ってる
みたいな。でもちょっと90度、
はいはい、シェアハッピー感
もいるし、で開いてもうこうして、
あ、ハイタッチポーズで、
ハイタッチポーズで、
あ、まあまあ、
それぐらいなんだ。ほら、途端に可愛くなった。
可愛いかもし
れない。それが一番怖いわ、確かに。
まあまあ、そうだね。
たまに向けてくるじゃん、俺に。
それ、いやいや、それは相当すごい時ね。
その、いや、結構センター恐怖症じゃないけど、この上げる途中のこれでうわ来るっていう時があるから。
あ、そうですか。
いや、そうそう、銃ね、
これ。エッセ B ボーイ結構やってます。
あ、 B ボーイ、僕はエッセおじさんかな。
お、何、結構深く話せそうな話題。
いや、これね、まあ身の回りでもありますけど、まあ、32になりました。
はい。
32で、まあ、正直そんなにまだ感じないです、実感としては。
はい。
だけど、保険としておじさんだからねって言いたくなっちゃう時はある。周りに言われる前に。
はい。
だけど、それ言うと早いっていうの分かってる。
いや、そうだね。
そう。だから、おじさんなんだけどねって言った時に、多分エセ感はあるんでしょうねって思うと、じゃあ俺ってなんて言えばいいの、自分のことって、そういう気持ちになった時。
確かに。だから平成生まれだからねとか。
いやなるほど、まあ、事実ベースでね。
そうそうそう、その事実だから否定できないとか。
いや確かにな、平成、
うん、今静かサイレントガンフィンガーが出ましたけど。
いやだから周りでね、ずんださんっていう人がいて、はい、そう、その人がめっちゃ言われるのよ、そのリスナーに。そのずんださんがまず、いやもうおじさんだからねって言ったら、おじさんって言わないでって結構、
はいはいはい、熱い声がね
言われるのを見てて、うわー俺も気をつけなきゃなと思っているんですけど、うん、どうすか、変わった俺って結構。
まあでも最近は痩せてると思うんだよな。
お
ーし、なんか運動してるでしょ。
まあ、2、3年前からしてますけど。
だから見た目で言うと意外と若くなってる方向だと思うから。
まあ確かに元がダルダルだからね、ピザポテト食べて運動もしないような人間だったから。から実は若返ってる可能性もある。
そう。だから本当に考え方と発言だけがいければ全然いける。
なるほどね、うん。まあじゃあ、最近の流行りの何ですか？
おじさんみたいな入りだな、最近の流行りの。
ラブ&ベリー。
いやいやいや違う、俺らが10歳の時の、ね、
何も出てこない若い。
虫キングの横の機会いいから
ね、そういうの勉強します。
まあもういいことだと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしております。それから、没入お願いいたします。さらに5月に単独ライブ開催いたします。
ありがとうございます。
大阪ではやりません。
あ、もうもちろんですよ。
冗談が通じない。まあ冗談じゃないから、
難しいでしょ、事実だから、
まあ、逆に宮城でやってたのを、まあ、今回東京に
足を伸ばしてそうとも言えるな、
そういうことなんで、まあ、大阪も全然今後ね、
はいはいはい、
あり得るということではありますけども、こちらチケット販売してますので、ぜひ。というわけでいかがでしたか、さん。
いや
3度目のラテラル、
ありがたいですね、たくさん入っていただいて。
ねえ、
ね、毎回次こそ減ってしまうのではないかと思うけど、ね、そんなことはなく、とても楽しい時間を過ごさせていただいています。どうですか。
あ、僕ですか。
はい、
そうですね、昼、梅田の昼初めてなんだよな。
あ、そうだね、
うん、そう。
なんかネタ入りみたいな。
そうだから、そう、治安悪い悪い言ってたけども、うん、その夜だと見えなかったものが見えて逆に汚かった部分がありました。
何
さっきの昨日洗濯してって言ってんだろ。あ、
確かに怒号とかね。
そう、それを他人のあんちゃんに言ってたから。
いやすごいよねあれね。
いやあれすごかったね。だから夜だと見ないものが昼だと見えるかーって感じでございました、
ね。いやそうですね、いろんな面を見せていただきました。
はい、
はい、
というわけでこれにてあばらや公開収録終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。